皆様こんばんは、シネマティフのペップでございます。現在の日時は2020年9月29日金曜日、時間は22時7分でございます。ペップのエングッドフェローズ、前回慈しみ深き大山浩一郎監督に、私が慈しみ深きの鑑賞前とそれから鑑賞後それぞれで、お越しをいただきまして、複数回で分割配信をさせていただきました。それをまあ聞いてくださってる方であればもうお分かりだと思うんですが、大山浩一郎監督からテレフォンショッキング形式でつないでいこうということを提案させていただいて、で今回大山浩一郎監督からのご紹介、慈しみ深きにも出演されておりました俳優で映画監督の榎本さくらさんでございます。榎本さん、聞こえますか？
聞こえます。よろしくお願いします。
どうもお時間取っていただきましてありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
まあ、大山浩一郎監督と榎本さんとのご縁についてまずはお伺いしたいなと思うんですけど、
はい、
お二人が出会われたのはどういった経緯で出会われたんですかね？
一番最初は劇団の演出家とただの俳優で出会いました。
もうその時に劇団チキンハートができてたってことですか？
それが劇団チキンハートはの初期メンバーなんですよ、はい、旗揚げの時に知り合ったのがきっかけです、
ね、じゃあ大山監督は演出家として来られたってことですか？
そうです。だからまだその時は大山くんは短編1本しか撮ってなくて、テレビドラマの助監督をやってるっていうお話しか聞いたことなかった。
なるほど。大山さんが主導でそういうふうに呼ばれたっていうことですか？
そうですね。
なるほど。
慈しみの企画もやった大山がなんかいきなり劇団をやり始めるって言い始めて、
なんかね、その前の経緯は僕もパンフレットを読ませていただいて、あ、そうなんやっていう感じだったんですけど、
遠山とは僕同期なんですよ。18区ぐらいの時から同期で、俳優の、はい、彼が何かやる時は声をかけるねなんて言ってたんですけど、まあ全然お互い事務所も違ければ、彼ちょっとあのアイドル俳優みたいな形でちょっと売り出しさせられそうになった時期があるんですよ。
おそうなんですね。
そうなんですよ。そこが結構面白ポイントで、でまあでも若い頃はイケメンで結構顔シュッとしてて、まあその時ぐらいにその事務所辞めて、でお互いフリーだったのでフラフラしてて、バイトは一緒にやってたりしてたんですよね。僕が赤坂のクラブのボーイやってたりとかして、遠山は女の子を送り迎えしたりとかしてて、
はいはい、
結構この苦楽を共にした仲だったので、で誘われて一緒にやって、はい、その時に紹介してもらったのが大山くん。
ああ、なるほど、そういう経緯やったんですね。ちなみに事務所を辞められたのはなぜですか？
あの一番最初に誘われた事務所が声優さんの事務所だったんですよ。
ああ、そうですか。
で19、20歳ぐらいの、まあ、田舎のねガキンチョがいきなり養成所みたいのを卒業するみたいな時にオーディションを受けて、
はい、
そのオーディションで声をかけてもらったのが声優事務所だったんですね。で声優正直あんまり興味はなかったんですけど、声優だけじゃなくテレビ局もやっていきたいと思ってるからっていうことと、まあ、せっかく声をかけてもらったし、
はい、
あの気に入ってもらってるんであればぜひっていうことで、あのちょっと参加したんですけど、声優さんで売れれば映画にも出れるよみたいなお話になってね。でも僕自身はこの声優で売れたくてこの業界に来たわけではないので、映画にも出れるじゃなくて映画に出たいので、相違が合わないのでちょっと辞めさせてもらいますってことで、まあ入って1年経たないですぐ辞めちゃいましたね。
なるほど。
はい。
で、まあ無所属の状態でお互いにいたところでそういう劇団の話がやってきたと。
そういうことですね。あそこからしばらくずっともう僕事務所に所属したことっていうのは基本あんまりなくて。
お
お。そうなんですよ。お仕事もだいたい直接いただいてる機会が多かったです。
ああ、なるほど。でね、
はい、
まあ、声優を減るんじゃなくて、まあ、いきなり映画の方に行きたいというようなお話が今お伺いしたんですけど、そこで劇団っていうお誘いじゃないですか。
はいはい。
まあ俳優ではありますが若干違いますよね。
そうなんですよ。また寄り道ですよね、これ。
いや、まあ声優ほどの寄り道感はないかもしれませんけど、まあでも、はい、その映画にこだわったというところと舞台でっていうところっていうのは、うん、映画も舞台もお好きやったのか、それとも遠山さんが誘われたからそこに乗ったのか、どっちですか？
いや、まあ舞台自体は嫌いじゃないというか、むしろ好きなので、
はい、
一番最初は劇団に所属じゃないんですよ。これユニットで集まって、その時に集められたメンバーが 先輩の俳優さんたちも多いんで、こういう言い方はあれかもしれないですけど、
うん、
まあうまくいってないやつらというか、
うまくいってないというのは俳優人生がうまくいってない
ですか。うまく俳優としてなんかこう鳴かず飛ばずな状況が続いてしまってるような、
はい、
まあ僕もそうなんですけど、
はい、
ちょっとクサクサしてるメンバーですよね、お芝居も、うん、先輩たち本当面白い芝居してる人たちだったし、
はい、
ただでもやっぱり業界に出ていくっていうことって難しいじゃないですか、うん、そんな中で、まあ、遠山自身もお芝居はなかなかいいんだけど、こうちょっと仕事に直結できてない大好きな先輩たちだったりとかをこうかき集めた、うん、で劇団やりたいっていう話で、僕自身は他の場所でも劇団に出演させてもらったりとかはもともとしてたので、声かけてもらえるものならばっていう形で、その時まあ25ぐらいなので、フリーの俳優が自分で営業の仕方もわからなければ、
うん、
生活もうまくいってないようなあの状態なので、
うん、
どうやったら映像に出れるかのノウハウもないような状態で進んじゃっていたので、自分の芝居ができる場所を確保するために劇団やってたっていうのもあります。
あー、なるほどね。で、まあ、最終的にといいますか、劇団もやりつつ映像の方にも、うん、もちろん映画の方にも出ていきたいという意向があったと。
そうですね、うん、まあ、まあちょっとこう出力の仕方が違うじゃないですか。映画の出力の方法のお芝居が好きだったので。
なるほど。
そこをやりたいっていう。
なるほど。で、まあそのチキンハートの方でいくつか公演を重ねられてるとは思うんですが、慈しみ深きのパンフレットを読ませていただいたときに、まあこれ大山幸一郎監督にも聞いたんですが、はい、舞台版の慈しみ深きがですねつまらなかったと榎本さんもおっしゃってらっしゃるんですが、で大山監督に聞いたときは、僕はあの練習しか見てないと。で、なんでですかって聞いたら、リサーチがあまりにも甘すぎて、
うんうん、
正直見る気にならなかったというようなお話だったんです。
うんうん、
で、榎本さんは、その舞台版の慈しみ深きには出られたんですか？それとも見ただけ？
僕は見ました。で、
見ただけ、
出たっていうか、出演っていう形じゃないんですけど、
はい。
あの劇団がプロデュース公演だったんですよ。劇団のファンの人たちが見に来てくれてるからという理由もあって、
うん、
劇団に深くかかってた俳優が代わる代わる日ごとに出演はしてたんですよ。
ワンシーンだけ。なるほど、なるほど。
っていうので出演っていう形は出ましたけど、まあ、正式な出演はしてないですね。
で、そのつまらなかった理由って何ですか？
つまらなかった理由っていうと、
いや、そうですね、その、はい、映画版と比較しても舞台版っていうのは、まあ、つまらなかったという表現に当てはまるんですよね、
うんうん、
となると舞台版には何が足りなかったんでしょうか？
その小山くんが言ってるリサーチっていうのも同意見なところなんですけど、
はい、
脚本書いたのが遠山とあともう一人で作ってったのかな。で、見せる場所の大切な場所がちょっとずれていたっていうのが僕にとってはあんまり面白くないポイントだなとは思いました。うちコメディ劇団だったんですよ、
はい、
あのテーマを面白くしようってなった時に、
うん、
面白いイコール笑うじゃないじゃないですか。楽しみ方がなんかちょっと違うというか、
うん、
なんかこうすごい大切にしなきゃいけない言葉だったりとかも、
はい、
結構軽く演じてたりとか軽く演出をしてたりとか、
うん、
メインストーリーは一緒なんですけど、そのキャラクターや登場人物の描き方や、
うん、
作品の物語に絵の関わり方っていうのが無理やり笑かしの方に持ってってなんとかごまかしごまかししてる物語になっちゃっていたので、そこが見たいんじゃないんだけどなっていうふうにこっちがお客さんが思ってしまう。でもまあ答えは簡単で、
はい、
遠山が多分こう演出する能力がなかったっていう。
それはなんか監督も同じようなことをおっしゃられたような気もしますけど。なるほどね。
あいつね、あのお芝居最高に面白いと思うんで、僕自身は、
はい、
自分以外のツールを使って伝えていくっていうのは多分うまくないんですよね。自分を使ってればもう最高に面白いものを作ったりするので、
うん、役者さんをこう生かすというか、時にこうおだてて時にこうきつく言ってみたいなところの、まあ心理遠慮みたいなところはちょっと苦手かなと。
に勝てたと思いますね。あと人が何が面白いのかあんまりちゃんと考えたことがないんじゃないですか。相手の YouTube とか見たことありますか？
あ、ないです、ないです。
全部自分の顔のアップなんですよ、サムネイルが。
チャンネル登録したら、遠山さんの顔がずらーっと並ぶと。
そうそうそう。なんかこの、再生回数10回ぐらいの YouTuber みたいな。ばー映ってて、
はい、
で今、全国暗記してるじゃないですか。
はい、そうですね。
まあ、長野県着きましたとか京都に着きましたとか、
はい、
今青森にいますっていうのが 90% 以上ですかね、はい、あいつの社内の顔のアップなんですよ。
どこにおるかわからんやないか。
長野はいっていう。
その辺もでも人柄が出てるでしょうね、多分ね。
そうなんですよね。だからこう人が見たいものだったりとかっていうものの何かを作るっていうのは、 なかなかこう得意ではなくて、まあ、俺はもう大好きですね。
なるほどね。で、まあ、慈しみ深きは、はい、まあ、映画版になって、まあ、もちろんあのご出演もされてるんですけど、はいはいはい、その完成版っていうのは、うん、回数としてはどれぐらいもご覧になられたんですか？
10回強ぐらいじゃないですか。
おーおーおー、実際にご覧になられて、まあ、榎本さんは、まあ、役者としてもお出になられてますが、まあ、プロデューサーの側面もおありなわけじゃないですか。
はい、まあ、そうですね。正式に言うと公認プロデューサーって形ですけど。
プロデューサーとしての目線で、慈しみ深きをご覧になられたときに、映画としての評価っていうのはどうですか？
両手を挙げて、もうこれ以上の映画は作れないっていうような、
うん、
なんか、なんつったらいいの、なんか、まあ面白いか面白くないかって言ったら、ちょっとまだ面白さが僕には足りないなと思うところが多々ありますね。
おー、そうなんですね。はい、榎本さんからご覧になられて、その面白さが足りてないっていうようなところ、例えば、榎本さんが慈しみ深きをもしですよ、仮に監督をされたとしたら、どういうところをこう、増やして、どういうところをこう、いじりたかったって思われます？
いや、偉そうなことはちょっと言えないんで、あれなんですけど。
はい。
前置きで言うんであれば、僕はあんなに面白いものは作れないっていうのと、
はい、
そうですね、僕自身がこう感じたところでいくんであれば、
はいはい、
できないものをできないまま映画に着手しちゃってるなっていうところがやっぱりちょっと見えちゃうんですよね。
できないものをできないまま、
映画の制作段階でまずちょっとこけてるんですよ、うん。まあ、大山くんは脚本も書いてたんですけど、
はい、
脚本を書けるような環境じゃなくなっていて時期があったんですね、制作段階で。
それは忙しいからっていうことですか？
慈しみのこの制作準備がこう間に合ってないというか。
ああ、なるほどなるほど。時間的な問題もあった。
時間的な問題だったりとか、
はい、
客観的に見ると、例えばですけど、僕のやらせてもらった工事の役って、
はい、
なんでああいう風になったのかっていうのは、まあ、描ききれてないし、受け取る方が取ってくれればみたいな形だったんですけど、
はい、
狙いきれてないなっていう瞬間もちょこちょこあるんですよね、工事以外のところでも。
はい、
それが何週か回って考えた挙句この形っていうんであればいいなとは思うんですよね、
はい、
だけど、
は
い、ちょっと置いてきぼりにさせられてるというか、なんかこの気づいてない感じがして、脚本書くのがちょっと雑になってる瞬間がちょこちょこあったんですよ。
はーはーはーはー、なるほど。
例えばなんですけど、
はい、
工事は一番最初殺す役じゃなかったんですよ。
まあ、みたいですね。
まあ、これは僕もちょっと悪かったんですけど、制作費用をちょっとお金が足んなくなった時に、
はい、
僕みんながこういろいろ考えてるときに、もうこれ以上ちょっと悩んでる時間があったら、遠山にも言ったんですけど、役作りに集中してほしいから、
はい、
ちょっと僕の貯金でよければってことで制作お金出したりとか、うん、
はい、
それをまあでも大山くんに交渉するときに、もうちょっとじゃあ俺の役よくしてねっていう話をしたんですね。
はい、
で、浩二が最終的には殺す役になったんです。
はい、
それって物語は変わってないけど、殺す役がまた別の人間だったっていうところが、こんなに変わってもいいのっていう疑問もまだ僕には残っちゃう。
なるほど、なるほど、なるほど。本来のプロットから、まあ、お金を出したという大きい事実はあっても、うんうん、それを変えていいのかどうかっていう疑問がまだあると。
そうでしたね。で、うん、まあ、やってる最中はそんなことは考えないし、今もそこまで深くは考えないんですけど、
はい、
あれはあれで良かったなっていう結論からいくと。
はい、
ただでも、一番最初のプロット段階で、
うん、
なぜ工事じゃないやつが殺していたのかっていうことが、大山君の中で曲がってしまったってことが、ちょっと俺の中では不思議というか、脚本の練りが足んなかったのかなっていう。
なるほどね。
僕はそのスタート段階からずっと一緒にいたので、
はい、
もっと面白い本にできたんじゃないかなっていう、残念さが残ってしまうというか。うん、
あ、なるほど。
大山君はすごい演出力がとても高い人なので、
はい、
多少本がこうちょっと穴があったとしても、
はい、
つなげることができるんですよ。要はシーンを成立する才能っていうのはすごいなと思っているので、
うん、
役だったりとか。なんで、まあ、それがもうちょっと、この練られていれば、また違った慈しみ深きも見れたんじゃないかなっていう。
なるほどね。まあ、今、プロデューサーとして、俯瞰から見たような形でお話を伺ったんですけど、はい、慈しみ深きでのご自身の演技というのは、演技者の榎本さくらさんから見て、いかがですか？
自分で自分のこと言うんですか？
そうです、そうです。
多分もう二度とできないなとは思ってます。そういう意味では、高得点をつけたいと思ってます。
二度とできないというのは、どういうところで？
あの時の環境だったりとか、あの時期のみんなと作ってたものだったりとかっていう気持ち的な問題で、今の35歳の俺がやってもあんま面白くないというか、うまくいきたいものがうまくいってないやつっていうのは、とても結構共感する部分が強かったので、
うんうんうんうん、
今だとそんな頃の自分を思い出しながら 過去のエピソードだったりとか気持ちだったりとかと一個思い出して、
うん、
あの役を共感する部分を演じたりとかするんですけど、うん、あの当時って浩二の役は今の自分と同じだったりとかする瞬間が多々あったので、うん、役を演じたりとか作ったりするときに瞬発的に彼の苦しみっていうのがちょっと理解できながら演じはいたので、だからあの当時じゃないとできないななんていうふうには今は思います。
なるほどね。で僕は榎本さんをスクリーンで拝見したのが、まあ、慈しみ深きが初めてだったんです。風貌が、まあ、パンチパーマで、まあ、眉毛反り上げててっていう、はい、あの、まあ、まあ、いかにもというような風貌で出てこられて、で、実際に、その大山監督から榎本さんにつないでいただいたときに、あの、めちゃくちゃ今風のいい男なんで、まあ、正直びっくりしたっていうのはあるんですけど、そのパンチパーマにするっていうのも、まあ、大山監督曰く別に指示したわけでもなくて、まあ、彼がそういう決意を持ってやってきたというようなお話をされてたんですけど、やっぱり、そこにかける思いみたいなもんがパンチパーマに現れたというか、それなりのこの自分の思い入れというか、そういったものの現れだったりするんですか？
結構無意識にやってるんですよね。
ああ、そうなんですね。
ああいう人って自分の好きなものをとにかく身につけるタイプじゃないですか。
はいはいはい。
自分のかっこいいだったりとか。
足し算でこうやるタイプですよね。
どんどんどんどん何でもこう、はい。で、結局のところその好きの塊が個性になってるような人間というか。うんうん、で、なった時に、じゃあ何するかなってなったら、やっぱり人と違うかっこいい憧れなものの髪型したいし、
うん、
かっこいい憧れの服装したいしっていうような形で考えてた時に、一番かっこいいのなんかなと思った時にやっぱパンチだったっていうのもあったのと、あとまあ僕自身が若い頃にああいう髪型かっこいいなって思う共感性をもあったので、
あ、当時はそういうのを思ったりもしたと。
してましたし、うん、あそこまでどぎついのは当てたことないですけど、
うん、
そういう髪型してた時期もあるし。
なるほど。
浩二の好きって何かなと思うのを全部自分に投影してたら、
うん、
結局あの頭に行き着いたし、あの服装も結構大山くんのこだわりももしかしたら共感する部分かもしれないですけど、
はい、
ヒロシが若い頃に着てた服装と結構似てるんですよね。
ああ、はははなるほどなるほど。
あのアロハシャツみたいな、
はいはい、
にあのスラックスみたいな、
はい、
うん、そういう意味でもヒロシに憧れを持って、うん、結局まあヒロシの服装を真似てたりとかっていうのは、そういう時期っていうのは自分とても多かったので、
はい、
だいぶ共感しながらやってたっていうの
は思
います。なので髪型がパンチっていうのはそこに尽きるなっていう。
なるほどね。榎本さんが監督をされた宝物の抱き方、
はい、ありがとうございます。
これあの僕もあのブルーレイを購入しまして、パンフレットと一緒にあの拝見したんですが、まあ、その話はまた後でお伺いするんですけど、はい、その慈しみ深きに参加された時に、その監督をされた経験っていうのが慈しみ深きの役者の演技の方に影響っていうのはありましたか？
ありました、
うん、
まあ、プロデューサーもあれは一応やらせてもらって、
はい、
まあ、自分プロデュース自分監督自分原案自分主演みたいなやってたんですけど、
はいは
い、俺も俳優しかやんないかなって言い切れたっていうのが、
うん、
あの慈しみにはすごい向き合い方には助けられましたね。結局劇団やってたりとかすると、
はい、
お芝居のこと以外もやんなきゃいけない
んですよね。めっちゃいろいろやらないといけないですよね。
それってとても大事なことだし、
うん、
まあ、制作のお手伝いしたりとかっていうのもとても大事なんですけど、
はい、
僕はそんなあのお芝居がうまくないのにそういうことをして自分の俳優っていう立場を確立させてただけだということに思ったんですよ。本当に大切なことはお芝居なわけじゃないですか。
そうですね。
にもかかわらず、
うん、
お芝居ができないから、
うん、
なんか別の制作のことを手伝ったりとかして立場を作ろうみたいな。
ああなるほど。
宝物をやった時に思ったんですけど、
はい、
こう俳優は俳優以外の仕事を現場でやってしまうのは良くないってことに気づかされて、
はい、
で慈しみの時はお芝居しかもう俺はやらないなっていうのをこう自分の中で指針を向けたというか、なんか方向性が決まれたのはあれをやってたおかげで、
うん、
もし宝物を取ってなくて慈しみから入ってたら、役作りの段階からお芝居に対して向き合うっていうことをせずに、なんかこうちょっともしかしたら制作のお手伝いとかしたりとか、
はい、
なんかこう別なことをおっしゃっていたんじゃないかなって。
ああなるほどね、
はい、そうすると多分浩二っていう役は作れなかったのかなっていうふうに
思
って、一個ちゃんとこう自分で選択としてミスを犯したっていうことをしといてよかったなっていうふうには思います。
ああなるほどね。
言い訳しようと思えばいくらでもできちゃうじゃないですか。俺これやってるじゃないみたいな。
はいはいはいはい、はい。
でも、俺がもし逆の立場だったら、俺が頼んでるのはこれなんだから、他の仕事してやって別に評価には変わらないよっていう話なんですよね。
ああ、まあまあそうですね。
お金を払ってくれたりとか、僕を選んでくれた人にとても失礼になってしまうので、
なるほど。
僕はこれ以外の仕事はしませんっていうスタンスで、現場に向き合えたりとかっていうのの、でかい一発目というか、うん、慈しみやる前に宝物を自分でやっといてよかったなっていうふうに思います。
あ、なるほど。で、ここからはですね、パーソナルなところをお伺いしたいなと思うんですけど、はい、どうぞ。俳優を、まあ、目指されたきっかけとか、いつ頃からその俳優という職業を意識されたのかっていうところをお伺いしたいんですけど、
すごい単純な言い方をすると、
はい、
なんかとにかく目指したかったっていうのが一番最初のきっかけだったと思うんですけど、僕高校中退なんですよ。
はいはい。
なんかこうやりたくないことをずっとノーノーノーノー言ってて、
うん、
学校にも行かないし学校行っても勉強しないしっていう、うん、高校の時なんですけど、
はい、
基本的にあんまりその同い年の友達とそんな仲良くなくて、
あ、そうなんですね。
なんかみんなでキャピキャピしてんのもなんかイライラすんなみたいな。
ああ、なるほど。
なんかそういう風に感じてて、ちょっと斜に構えて人を斜め上から見てて、
あ、なるほどね。
とてもすごい嫌なやつだったんですけど、でも俺は特別だってちょっと思いたくて、
うん、
なんか目立ちたいことをやりたいなんていうところとかで、一番最初にギターやって音楽やってたんですよ。
おう。
で気づいたんですよ。
はい。
俺そんな歌好きじゃねえな。
目立つが第一目的やから、うん、ギターやってみたものの歌はそんなに好きじゃないと、
うん、歌も上手くねなければ、歌に救われた人生でもないので。
なるほどね。
中学生ぐらいの時からギターやったりとかやってたんですけど、
はい、
路上ライブとか高校を中退してやり始めたりとか、高校行ってる時もやってたんですけど。
あ、結構じゃあ本格的にやられたんですね。
そうですね、二十歳超えても自分の暇な時は路上やったりとかしてましたね。
でもそんな人があんまり歌好きじゃないとかって。
好きじゃないんですよね。
それめっちゃ不思議な感じします。
次にじゃあ何やろうかなと思って、
うん、
なんか俳優やるわみたいな感じで。
そこもあんまりなんか歌選んだ時とこうノリはあんまり変わらないですね。
で、
はい、
これもまた不思議なんですけど、歌はある程度ちょっと声もでかかったりとか少し歌えたんですよね。
はい。
で芝居もなんですけど、ある程度芝居ができる子だったんですよ。
お
でも自分がなんで芝居やってるのかいまいちわからないというか、芝居が好きなのかそれとも舞台に立ってる自分が好きなのかわからず。
あー、なるほど。
覚えてない、26、7ぐらいの時になんでこんなに芝居好きなのかどうかわかんないのに芝居やってんだろうということで、もう一度ちょっとなんで自分が芝居好きなのかと考えてたんですけど、はい、僕が小さい頃に夜9時には寝なきゃいけない家庭だったんですね、小学生ぐらい。
めっちゃ厳しいですね。
兄弟が5人いたんですけど、
お、はい、
5人のうちの上から4番目で、もう厳しい。そうですね、10時には必ず寝てましたね、小さい小学生ぐらいの時は。
お、
ただでも金曜ロードショーの時だけは11時まで起きていいんですよ。その日だけは俺と親父だけ金曜ロードショーを見るんですよね。
他のご兄弟とかお母様は見ない。
僕が小学校10歳ぐらいの時に、もう兄貴20歳超えてるんで、金曜ロードショーとか見ないんですよ。1個上の、兄弟が姉ちゃんなので、
はい、
まあ趣味も合わないじゃないですか。で、その時にやっぱ親父と一緒に見てた時に、映画の話で親父と結構夜更かしをすることが多かったんですよ。はい、
うん、
多分それが楽しかったんですよね。
なるほど。
自分の中の楽しいを作ってくれたのが、
はい、
映画だったり、まあ当時は映画監督っていう存在も知らないので、登場人物じゃないですか。
うん、そうですね。
で、あの登場人物を見て親父が楽しいと思ってたものになりたかったっていうのが、もしかしたら俺が俳優が好きな理由だったのかなと思って。
ああ、なるほど。
で、自分も楽しい思い出を幼少期に作ってくれた。
うん。
だからそういった意味で映画が好きな理由っていうのが改めて気づいて。
うん。
芸術事っていろんなものあるわけじゃないですか。自分を目立たせるだったら。
はい。
歌でもいいですし、失敗した。
まあ、まあ、そうですね。
絵でもいいですし、彫刻でも何でもいいですし、
はい、
だから2個目で出会えたから良かったものの、俳優をこう始めたきっかけは、ほぼノリで始めたようなものですけど、続けられてるきっかけっていうのは、自分が本当に好きなものだっていうことに気づいたから。
なるほどね。
はい。なので、30、中を過ぎても俳優部をやってられるという。
うんうんうんうん。当時見た映画とか、そのジャンルの中で、うんうん、お好きなその作品であったりとかジャンルとかって言ったらどういったものになりますか？
ちょっと恥ずかしいんですけど、バックトゥーザフューチャーなんですよ。
いや、全然恥ずかしくないです。
大山くんと一緒なのが
恥ずかしい。そこですか？いや、でもみんな大好きバックトゥーザフューチャーですから。
あ、そうですね。だから、ジュラシックパークとか、バックドゥザフューチャーとかは忘れらんないぐらい好きですね。うん、今でもたまに見ます。
じゃあ、ジャンルとしては、こう、大きい予算かかった、まあ、SF であったりとか、そういったものが、やっぱお好きだったっていうことですかね。
そうですね。で、俺、意外と SF 系好きで。でも、ヒューマンドラマももちろん好きですし。
はい。
そうですね。あの、もうヒューマンドラマと、こう、SF が好きです。だから、うん、SF だけの SF はあんまり好きじゃなかったりしますね。
じゃあそのゴリゴリの SF っていうのはあんまり。
そうなんですよ。だから好きな人も多いとは思うんですけど、スターウォーズとかはあんまりそんなに興味はないです。
ああ、そうなんですね。
好きなんですよ。インディペンデンスデイとか、あの昔見た時とかにもテンション上がって見てたんですけど、
はい、
何回も見たいかっていうとやっぱりそうでもない。
なるほどなるほど。まあジャンルとか作品はまあ今お伺いしたんですけど、じゃあ憧れの俳優であったり映画監督であったりとかっていうのはどなたかいらっしゃいます？
アイアムサム、あ、ショーンペン。
ああ、ショーンペン、はい。
ショーンペンのプロセスが好きです。この、まあ、監督とかプロデューサーもやってるじゃないですか。
はい。
なんかいろいろやってるのに、俳優部のあの人の時は、この、どの役を見ても、まあ、ショーンペンなんですけど、どの役見てもショーンペンには見えないというか。
ああ、なるほどね。
なんか面白いですね、あの人。で映画監督になると、はい、なんかこれ誰が見んのよっていうぐらいあのパーソナルな映画だったりとかあのもう本当にニッチな作品だったりとかするので、
ね、なるほどね、
面白いですね。あの人、
俳優としても監督としてもショーン・ベンが好き。
いや、監督で好きな人って言われると、
はい、
日本の監督になりますが、トヨタさんの作品、改めてナインソウルズを見たんですよ。昨日ちょうど見たんですよ。
あ、昨日ご覧になったんですか。
昨日いい環境で見れる場所があったので、
はいはい、
あのちょっと改めて一人でゆっくり見ようと思ったら、
はい、
あ、面白いと思いながら。監督の名前が覚えられないんですよね。いや、もう本当子供のようにマッドマックスとかも好きなんですよ。怒、は、り、い、のデスロードも何回見てるかなっていうぐらい。いや、
あれはもう最高ですよね。
もう最高っすよね。全部が楽しいなと思うんですけど、じゃあ監督はって言われると、あの監督なんて名前だっけとか言
って。ジョージ・ミラーですね。
出演者はって言われると、あの、なんだっけっていう、いや、マックスじゃないのっていうぐらい。
好きやけど、なかなか役者の名前とか監督の名前とは一致しないと。
いや、そうなんですよ。
でね、あの、まあ、はい、パーソナルな質問もう少し続けたいんですけど、
あ、もうどうぞどうぞ、はい。
ホストのご経験が終わりだと。
はい、あります。
いうことなんですけど、驚いたのは、慈しみ深きのパンフレットを読ませていただいたときに、劇団をやるっていうふうに遠山さんから誘われたときに、500万ぐらいの借金があったと。
はい、ありました。
で、お子さんが生まれる年だったっていうことで。
そうですね、そのちょうど3ヶ月ぐらい前ですね。
で、3ヶ月で返すからっていうことで、3ヶ月で500万円を返したというようなエピソードがしれっとこう、パンフレットに載ってるんですけど、それはホストをやられて返されたってことですか？
ホストを上がって、
うん、
自分でお店を持ったぐらいの。
あー、なるほど。
若者がやってるスナックみたいなもので、
はい、
一晩5000円で飲み放題みたいな、焼酎飲み放題。
なるほど、なるほど。
なんかスナックみたいなのを経営したりとかしてて、
はい、
その時期ぐらいにいろんな仕事をこう僕自身もやって、客引きとか、
うんうんうんうん、
まあいい言葉で言うと呼び込みなんですけど、悪い言葉で言うと客引きやって稼ぎましたね。はい、
コミュニケートの能力であったりとか、その話の持っていき方であったりとかっていうのは当然のことながら必要じゃないですか。
はい、必要でした。
そういうのはやっぱり今の俳優人生の中にも活かせてるっていうふうに僕は思っちゃうんですけど、そういうところご自身でもそう思われることってありますか？
今は思ってますけど、当時はこの調子いい感じが好きじゃない時期はありましたね。やってることが自信持てるようなことやってなかったので。
あ、はあ、
当時、はい、その自分自身
に。自分自身でね。
まあ自分の人生にこう自信が持てないというか、評価や結果を目的としてこの動きすぎてて、うん、悔しい時期と言ったら分かりやすいんですけど、
はいはいはいはい、
すごい長かったので、自分のお芝居も評価を気にするお芝居をしてたりとかしたので、
なるほどね。
で、まあそういう経験を経たので、今は、評価を気にする芝居はしなくはなったので、そういった意味では本当役には立ってます。コミュニケーション能力が割と僕自身は高い方だとは思うので。
いや、めちゃくちゃ高いでしょう。
高い方だと思うからこそ、
うん、
あのこの高さをうまく利用した役を今はできるようになりました。
なるほどね。
田中邦衛さんみたいなのかっこいいじゃないですか。
かっこいいですね、不器用な感じで。
ああいう人が好きなので、まあ今でも好きなんですけど、
はい、
自分のパーソナルとちょっと違うなっていう人に憧れたお芝居をしていて、
はいはいはいはい。
でもそれはプレイでやってるから、まあ結局そのことに憧れてやってること自体がもうそもそも浅いというかだったんですけど、今は全然変わりまして、この浅いは面白いに変わるんだっていうことに気づいたので、さんまさん見ててよく思いますね。上っ面が一番おもろいねんっていうじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
だから、あ、面白いからいっか、みたいな。
うんうんうんうん。
なんかそういう発想に慣れてきたので、やっと、その今の自分の人生を自分の芝居に投影することが最近やっとできるようになりました。
人からの評価を受けないと成立しないお仕事でもあるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ね。その求められないとお仕事も発生しなければ、
はい、
お客さんからの評価やったり、その制作人からの評価が高くならなければ、それが継続していかないところですよね。
うんうんうん、そうで、それで、結果は自分で絶対選べないんですよね。でも、経過は選べるじゃないですか。結果も経過も評価にはつながるはずなんですよ。なので、はい、自分で変えられる方はどこだっていうことに気づいて、
うん、
結果は何やったって変わらないけど、
はい、
てか、まあ人が決めるものだし。
そうですね。
なのでそこは人にお任せして、
うん、
僕は自分のできることの経過だけをやろうっていう風にやってからちょっと変わったというか、うんうんう
ん、なるほど。それは宝物の抱き方の、
はい、
監督よりご挨拶っていうところがページにあると思うんですけど、
はいはい、
そこの部分の、まあ、書かれてあるところともこうつながっていくところでもありますよね。
俺なんて書きました、
ね、もうだいぶ前のことなんでお忘れかもしれませんけど、人にどう思われるかを気にして自分の好きなことをできないよりかは、人にどう思われようが好きなことに夢中な人生でありたいと思うようになりましたと。
あ、いいこと言いますね、俺。
調子の良さが、またここでも。いや、でも結局、だからそこで気づかれたことっていうのが、今の人生にもやっぱりこう、引き続きつながってるっていうところですよね。
そうですね、その代わり何かを押し付けたりは特にしないんですけど。
うん。
一時、それに気づいた時ぐらいに、結果ばっかり気にしてる人たちを嫌いになる時期もあったんですよ。自分が気にしなくなり始めたぐらいの時に、そういう人たちに出会うと、とても心苦しくなって一緒にいたくなくなっちゃうというか、またさらにそれもここ最近ですけど、結果ばっかり気にしてるなっていう子でも、あんまり気にしなくなりました。いいね。結果頑張ってけって思うんですよ。
なるほど、なるほど。まあ、それが結局成功される場合もありますもんね。
まあ、企業とかビジネスマンの人は割と
まさにそうですよ、ね、
まさにもう結果主義なの で,
です、ね、
しかも自分でちゃんと結果を評価できるじゃないですか、あの人たちって、
うん、
俳優の結果って自分で評価しきれないので、
できないですよね。
だからその差はありますので、
往々にして自己満足と言われてしまうと終わりですもんね。
そうなんですよ。でなんで僕自身自分で言うのもあれなんですけど、結果ばっかり気にしてた時期があったので、今お仕事は安定してます
よ、ね、なるほど。それはでも素晴らしいですよね、やっぱりね。
いや、ありがたいです。それはもう本当に、貪欲に結果しか追わなかったので、うん、ナンバーワンしか狙わねえとか。
でもそれが生きてた、そのホストの時とかっていうのもあるわけですよね。
ありましたね。
ね。
もう場所によってですよ。
そうですよね。